やっていき FM32 回、トッポイドです。はい。皆さん、ポルカの、あれですね、ドメイン更新のファウンディングありがとうございました。めでたいことに3万3千円も集まって、だいたい1年のやっていき .fm のドメインの更新費用が1万と1千円ぐらいなんです。で、それがちょうど3倍、いわゆる300%サクセスということで、我々のメンツの中でも、これ本当に3年やるの？ 1 万1000円だけで、残りの2万2000円はなんか他の有意義なことに使った方がいいんじゃない？いや、でも、やっぱりドメイン更新費用としてファウンディングしたんだから、全部ドメイン更新にぶっ込むのが、やっぱ一番断りに沿ってるだろう。じゃあそうしよう。ということで、3年間、やっていき FM を続けないといけないという、柔らかい圧が皆さんからこうかかったという、状況になっております。で、もう少しで、実は、やっていき FM が1周年、なんですね。10月の、オクトバーフェストで、空麦と QM、小菅さんですね、と、イトッポイド。けど、その時に、こう、定期 FM というポッドキャストがないとダメだよ、みたいなことを酔っ払いながら言ったら、あ、マジで本当にやるの？っていうので、本当にやった、始まったっていう、結構奇跡的なプロジェクト。で、それが、本当に何の因果か1年間も続いて、で、あと、もう少しで1周年ということで、なんか、やった方がいいんじゃないかなと思いつつ、僕らそんなにこう、血気盛んな若者ではないの。もうそういう感じではな、残念ながらなくなってて、それはいいのか悪いのか、まあ、まったり、やっていければな。で、一応、空いた時間で、なんかいろいろ作ってみようかなと。ラジオといえばステッカーじゃないの？菅さんが言ってたので、ステッカーも作りました。で、9月の末ぐらいに何十枚か、これをお中元みたいな感じで皆さんに来たらなと。ということで、実は1周年が近いということで、久しぶりにやる気を出して、超豪華ゲスト。で、なんでここまで導入を伸ばしたかというと、ここまで聞いてる人、たまたま再生ボタンを押して、あ、もういいや、つす人をスクリーニングするために ちょっと長く前工事をさせていただきました。インターネット界隈、いわゆる界隈と言われるところだったら、誰でも知ってる。そういえばなんか最近なんか表で見ないなっていう超激レアゲストをお招きしたので、ここら辺でスクリーニングさせていただきました。はい。ということで、本日は、ゲストが来ています。新しいゲストです。こう どうやって紹介したらいいのかわからないんですけれど、
はい。
お名前が、はい。NTDDK、のとなりこさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いし
よ
ま
ろしくお願いし
す。
ます。ついに来たね。
いやー、来ました。いや、すごい、こう、結構、ひっそりと、毎回聞いてたん
あ、本当
で、
ですか。
はい。ちょっとすごい、こう、ポッドキャスト初めてです。結構緊張してますけど、ちょっと今日は、東方の話ができるということでお呼びいただいてですね。
はい。
で、もうそうなら、もうガチるぞ、やるしかねえ、みたいな、そういう気持ちでやってきてます。
SNS アカウントは NTDDK。これは Twitter とかもこれですか。
はい。ツイッターと、あと、GitHub とかその他は基本これで統一してて、それで、のとだりこというふうに呼ばれることが多いですね。
これ、のとだりこって由来
で、
って何ですか？
由来は、のとだりこって NTDDK って何て読むの？のとだりこっていうふうにこう聞かれたことがあって、もうその人の思いつきで、読みが勝手に決まったっていう経緯です。
この NTDDK っていうのは、これ何の文字列なんです
あ、これは、Windows でデバイスドライバーを開発するときに、今使わないんですけど、昔使われていたファイル名が ドライバーデベロップメントキットの略で NTDDK で、ちょっと当時なんかそのあたりの技術を触っていたので、ちょっとその名前がそこから取ってきたみたいな感じですね。
今、この文字列で検索すると、のとさんの GitHub とか日記とかがいっぱい出てきて、なかなか Google というのはおつなことをするなと思ってたんですけ
いや、申し訳ない、マイクロソフトすいませんってい
ど。
う感じです。
所属については、知りたい方は調べてくださいという、事前情報をもらってるんで、これ
は
は
い。
一応調べればわかるけど、別に言うことじゃないなみたいなスタンスって感じ。
そうですね。っていうか、社名出してもいいんですけど、出すと会社から何か言われそうなの
わ
で、
かり
ちょっ
ま
と、
す。
ノーガードで、ノーガードなんですよ。本当、本名とハンドル全部紐づいてて、っていうことですね。
結構固めですから。
はい。
お父さんってエンジニアなんですか？
エンジニアっていうか、今は、セキュリティの研究職っていう、ジャンルで働いてますと。で、学生時代もセキュリティが好きで、そういう、研究したりとか、あと、趣味でセキュリティ関係のブログをちょろちょろとか書いたりとかしてたんですけど、それが高じた感じですね。
今って、もう研究職について何年目ですか？
あ、いや、今年の春からなったばっかで
今年
す
の春
ね。
から。
はい。ネクラな学生がネクラな社会人になってですね。あれですね、以前の の会に出たキリカ君と同じ大学の同じ期ということで、僕はちょっとあれですね、オープンカーとかとは無縁で研究室にこもってこう夕方とか意味不明な時間に起きてきて、で飯食ってアニメ見てクソ興奮して、なんか気づいたらなんか昼になってて寝るかみたいな、そういう意味不明な虚無な学生生活を送っていたわけなんですけど。
なるほどな、そっか、キリカと同期なんですね。面白いですね。
同期です、ね、だから1年とかの時はたまにこう授業で見かけて、ああどうもみたいな、そういうぐらいの距離感なんですけど。
まあ、じゃあ見かけたら、ああ、どうも、みたいな、そんぐらいなんです。
そんぐらいですね。で、まあ、4月からは社会人ということで、職場でも、社会人ブラウザを使わさせていただいております。
そうだろう。社会人ブラウザっていうのは、私の Google アカウントで、リリースしてる、Chrome 拡張で、新しいタグを開くと、ランダムにメッセージが出ると、ただそれだけの単純なアプリケーション、結構使ってる人がいて、謎アプリです。ポッドキャストの関連リンクに社会人ブラウザのリンク貼っておくんで、気になる人は見てください。そうか。はい、どうですか、社会人になってみて。
いや、まあなんか、楽しんでますね、ぼちぼち。
あ、本当ですか。
最近会社の近くに引っ越して、まあ一人暮らしを始めてるんですけど、結構まあそれで、まあそれ、まあ会社で生活し、まあなんだ、会社員生活をしてるってのもそうだし、一人暮らししてるってのもそうで、まあなんか、そういうさなかで結構、生活をちゃんとやるぞっていう気持ちになって、てますね。
学生時代から研究やってて、それで研究職に就いたってことは意外と延長線みたいな感じですかね、普段の。
もう直接的な延長線なんじゃないかなっていうところです。
なるほど。じゃあタイムカード切るか切らないかみたいな。
まあそんな感じですね。
ということで、そういうのとさんですが、開発物について前もってこう教えてくださいって言ったんですけど、はい、なんか面白いのがこう並んでるんですけど、ちょっと上からご説明いただいていいですか。まずというものからお願いしていいですか。
ちょっとどうしよう、とこ、やっぱ、カットしていただいていいですか。
じゃあ、ところはカットしますか。
図鑑とか、まるっと。
はい、まるっと。わかりました。はい。じゃあ、編集点作ります。ということで、野戸さん、なんか、数学とか、セキュリティとか、あとは情報科学かなみたいなジャンルに興味持たれてるなっていう、なんとなくの印象があるんですけど、ブログ記事、なんか面白いのありました。
まあ、自分、まあ、数学とか絡んだ中で一番自分で気に入ってるのは、まあ、数理最適化を扱ったブログ記事で、まあ、なんか、これ、大学の研究室のアドベントカレンダーの記事として書いたんですけど、まあ、大学から近いほど近いよく行く焼肉店の中でどういうメニューを選ぶかっていうところで、まあ、情報系の研究室なんでみんなオタクなんで、こういうアルゴリズムでこう選ぶみたいな話、ヨタがこうやってたわけなんですけど、っていうところで、最適化を使って、一番いい、こう、なんだろう、コンバージョンじゃねえけど、なんだ、が得られるような、まあ、ものを選ぶっていう記事を書いたのが、自分で気に入ってるやつですね。
焼肉最適化問題っていうタイトルで。で、今日くらいはパーッと気分転換したいものだ。そういうわけで、あなたは、焼肉三昧湘南大店に行くことにした。で、組み合わせ最適化。はい、あ、なるほどね。一体何を頼めば最も満足できるだろうかと。
はい、
そんな時、組み合わせ最適化が役に立つんです。騙されたと思ってメニューを必死に転記してみようって言って、カルビとか、白レバーとか単勝とかを全部こう書いて、で、プライスも書いて、品目値段、満足度っていうのをこうつけてるんですね。
そうなんです
ね。
ちょっとここでは乱数なんですけど、うん、まあ満足度が高くて、かつ、まあコスパがいいやつ、みたいなのをこう集めてい
く、ね。焼き時間っていう項目もあるんだ。で、量っていうのもある。
結構自分で焼いてると、なんか、まあ、ホルモンとかって焼いてると時間長いじゃないですか。
長い。
で、その分他のもん食っときゃよかったら、みたいなことを。あと考えなくもないかな。
なるほどね。そうだね。予算、そうか、制約条件が、あれね、予算と時間と、あと、胃袋の分量制限ね。なるほど。で、目的関数が満足度。なるほど。あ、これなんかあれですね。それこそ教材とかにいいですね、これね。
そうですね。なんか、まあ、オライリーの本とかでもたまにあるんですけど、うん、なんか日常のものをこう、アルゴリズム的に考えるみたいなの、せっかく、まあ、パソコンカタカタを勉強したし、そういうのをちょっと実践してみたいなと思って書いた感じ。
これ結論的には、これ、何が良かったんですか？
何が良かったかっていうと、まあ、これ満足度を、乱数で決めてるんで、あれなんですけど、まあ、とりあえず、まあ、コスパがいい食い方を考えたら、豚を頼むのがいいんだろう。
牛肉じゃなくてコスパだったら本当だ。なんかイベリコ豚、ネギ豚、タンション、もう本当に豚肉が並んでますね。あとホルモンか。え、カルビとかは どこに行ったんですか？カルビとかは。
カルビとかは、まあ、満足度が高くなるんですけど、うんうん、コスパ的にはそんなに良くない店です。
マジか。あ、なるほどね。あ、このグラフはこれ何ですか？このブワーってなってるグラフは。
明日の方のグラフですか？これはですね、その、まあ、今のは1個の店でっていうテーマで話したんですけど、うん、まあ、いくつか、その、これまでに行ったこともない店っていうのがあるわけじゃないですか。はいはいはい、で、とりあえず、まあ、1個の店の満足度っていうのは置いといて、ある店に1回、あ、ごめんなさい、いろんなメニューの満足度っていうのは置いといて、1個の店からとりあえず一律で、まあ、なんかある満足度っていう値が返ってくるみたいなことを考えると。で、行ったことある店は、まあ、すでにこの店に行ったらこれだけの満足度が得られるって分かってるんですけど、行ったことのない店は、まあ、行かなきゃその満足度がどれくらい返ってくるか分からないってわけですよね。
うんうん、
で、その中で、その、あれですね、そういう、まあ、機械学習っていう、その、タワンバッディット問題って言うんですけど、まあ、その中での、言葉にこう、知識と探索のトレードオフっていう言葉があってですね。で、まあ、これまでの知識っていうのを活用したいんだけど、けどその探索しないといい知識っていうのは得られないよねっていうような、ことを証言している言葉でして、で、そのトレードオフっていうのをうまくこう、まあ、うまいことどっちもある程度満たしながら、いい感じの店を探しに行きましょうっていうような、アルゴリズムで。で、いろいろ値を変えて試したんですけど、その、UCB1 ってアルゴリズムがあって、探索するときにその、行ったことのない店を優先的にこう探してみようみたいなアルゴリズムなんですよ。で、なので、それで、例えば知らない店をなるべく優先的にいろいろ回ってみると、最終的にその、なんだ、ランダムに行動するよりは、そういう行ったことのない店を優先的にたどった方が最終的な満足度が高くなるっていうことになってるんですよね。ただこれに一つ問題があって、その序盤ですよね、うん、なんかしょぼい店とかもなんか引いちゃうかもしれないので、うん、序盤めちゃくちゃいい店が見つかるまでは当たり外れがすげえあるっていうことです、ね、みたいな、まあ、割と直感に適してるかなって思うんですけど、まあ、そういうその日頃の直感とかそのものを考えるときに、まあ、その情報科学というかアルゴリズム的なところを考えてみる遊びっていうのを普段やってますっていうことですね。
あのさ、その話聞いてすげえ聞きたいなと思ったことがあるんだけど、
はい、
まあ、例えば31アイスクリームでも何でもいいんだけど、こう季節限定のちょっとユニークな味のものってあるじゃないですか。
はいはいはい、
で一方でこう王道のね、例えばポッピングシャワーとか、なんかこう、ベリーベリーストロベリーとか、まあ、絶対美味しいやろっていうやつもあるじゃないですか、王道の。
はいはい、
サバイブ生存してるんだから美味しいんだろう。で、じゃあ、ノトさんは、その、限定のちょっと変わったやつと、王道のやつって普段どっち選びますか？
行ったことない店だったら、初めて行く店だったら王道のやつを選びます。
おー、なるほど。じゃあ、行ったこと
ある店は、まあ、王道はもう知ってるので、うん、なので、まあ、知らないものを頼みますよね。
その心は？
その心は、ですか。やっぱその知らないものの中でやっぱりその王道のものよりももしかしたらその限定でもそれでも満足度が高いというか、その限定ってなんかその季節限定っていうプラスアルファのこう満足度要素があるかなとちょっと思って、
なるほど、
うん、例えばなんか今うなぎって絶滅しそうって言われてるじゃないですか、うんうん、でもなんかそのうなぎが絶滅、仮にうなぎ絶滅した後の時代のことを考えると、うなぎってすげえ特別度があるわけじゃないですか。その時代もう食えなくなってるから。
うんうんうん、
っていうようなところをちょっと考えると、その、ある期間で食えなかった、まあ、食ったものが、まあ、それなりの満足度だったとしても、後々それが食べれないっていう状態になった時に、その、トータルで見ると満足度って変わってくるんじゃないかなみたいなことをちょっと思いますね。
面白い。すげえ面白い。いや、これ実はなんでこの質問したかっていうと、僕が最近それですごい悩んでて、はい、僕、最近、ゲテモノ食いの嫌いがあるんです。で、
はいはい、
その背景の理由っていうのも、まあ、最近、こう、刺激物に飢えてて、とにかく経験したことない刺激を感じたい、面白いものを食べたいみたいな欲望がすごいあって、はいはい、それでなんか虫食べてみたり、なんか変な、絶対美味しくないだろうって雑草食べてみたりとか、なんかいろいろやってるんです。はいはいはい、で、結構、あらかたやり尽くして、ああ、これ本当に、これ満足してんのかな、なんか、あらかたやると、なんか別にもういいかなみたいな気持ちになってきてしまって、俺は一体何のために変なものをチョイスしてたんだろう。あそこのアイス屋さんで変な、なんか納豆とか選ばずに、普通にシチリア産レモンとか頼んで美味しい思いをしとけばよかったっていう後悔をこう寝る前に最近ずっとしてるんです。
はいはい。
なんか今の野津さんの話聞いて、あ、そういう視点ね、みたいな。そういう視点で、じゃあ、限定とかも、じゃあ、あえて、まあ、ここは満足度が高いであろう、限定を行こうとか、いや、これは冷静に考えると、ベリベリストロベリー頼んだ方が絶対満足度が高いぞって考えて、ちょっと判断した方、判断する。そういう、こう、意思決定の軸を持てばいいんだなっていう、すごい、学問の素晴らしい内容を、なんか日々の、なんか僕一人の超矮小な、卑近な、31何選ぶかっていう問題に結びつけちゃったんですけど、でもなんかすごいね、面白かった。ただ、ほんとつまんない個人の感想だけど、面白かった。
いや、ありがとうございます。まあ、なんか、日常のどうでもいいことを本当に大切にしたい。なんだ、すごいいい人みたいなこと言ってるけど、まあ、そういうところになんか、せっかくなら使いたいなっては思います
なる
ね。
ほど。でも、あれ面白いですね。なんか周りの研究職の人は本当に研究みたいな感じで、いわゆる生活とはあまり結びつけないで、本当理論値であったりとか、あとはいわゆる研究の業界、まあそのジャンルの研究の業界の中で、こう足の引っ張り合い、まあちょっと今の悪い言葉ですね。やつの考えはちょっと微妙だみたいな、をやってるイメージがすごいあって、僕が人文系の出身なので、なんかそういう印象があるんですけど、なんか今の話かけ、やっぱ研究っていいもんだな ってこう
いや、研究者っていうのまだ僕全然まあダメというか、まだその勝負する場にたどり着けてすらいないような感じなんですけど、けどやっぱこう研究の楽しさみたいなのはちょっと感じていて、研究って要はその同人活動と一緒なんですよね。学会ってまあ
どういうこと
大きい
どういう
やつ
こ
な
と
んで、まあ、締め切りが決まっていて、で、その締め切りまでに論文書いて成果を出して、では、オンリーイベントで発表して、で、まあ、そうですね、会社としてはそこの壁サークルを目指すってことになるわけなんですけど、で、まあ、今の自分のコンディションで言うと、まあ、来年の、そうですね、夏コミぐらいには、こう、ものを出すぞみたいな状態で、要は、学びですわな。
まだ
ていうよう
学び。
な感じで、まだまだなんですけど、まあ、でもそういう、ものを作るとか、あと、普段の生活にそういうのを考えながら暮らすみたいなのを結構楽しみとして最近見出しながら過ごしてます。
いいっすね。で、今、そう、皆さんも、参考リンクにこのブログ記事を貼っておくんで、後でチェックしてください。絶対面白いんで、皆さんも焼肉、これ見て焼肉行ってください。はい。で、次に、そう、今、コミケの話が出ましたけど、コミケだと同人誌ね、同人活動みたいな話出ましたけど、野田さんなんか同人誌出しましたよね。
そうっすね。結構前というか、去年か。去年ですけど、東方の、AI を作るみたいな本を書きまして、で、例大祭に行って売ってきましたと。
例大祭、白麗神社例大祭ですよね。
はい。第13回の例大祭に行って、で、まあ、ちょっと今見ると、やっぱり、こう、なんだ、内容的に荒が目立つし、まあ、もっとちゃんと、ここはこういうふうに考えてみたいなことを考え、まあ、ちょっと思っちゃうんですけど、その根底にあるか自分の捉え方というか、俺はこうやって東方プロジェクトに向き合うぞみたいなところってのはまだ全然変わってなくて、で、今後も続けてやっていきたいなっていうふうに思ってます。
白麗神社例大祭っていうのは東方プロジェクトっていうジャンルの中で一番大きい同人誌即売会で、いわゆる、まあ、全盛期だと本当にコミックマーケット級にクソでかかった同人誌即売会が例大祭で、能登さんはそれに出たということですね。ということはあれですよね、同人誌を刷って会場で頒布したってことです。いや、もうそれだけでもう一つ上のステージに立ってるじゃないですか。
そうなんですかね。いやでもやっぱ楽しいですね、同人活動すると。なんか、なんでしょう。去年じゃ、まあ、今年も例大祭、今年はまあ参加者として、一般参加ということで見に行ったんですけど、やっぱその特有の熱気みたいなのがやっぱりあって、で、なんていうんですかね、まあ人それぞれいろんな視点で、その東方っていうコンテンツ、まあ、東方自体はまあシューティング、まあ、ベースのゲームの感じですけど、いろんな見方で捉えてるなっていうのがあって、もうなんか、もちろんそのキャラクターの同人誌とかもあるし、あとはゲームに出てきた、こう、例えばフォントをまとめてるような、ひたすらそういうフォントだけを着目してまとめてる同人誌があったりとか、あとはまあその東方で学ぶ、例えば、なんか、 お酒の作り方とかそういう本が、そういういろんな視点でいろんな人の作ったものが見えるっていうのはやっぱりそういうイベント特有の良さかなって思います、
ね、今野戸さんがいろんなジャンルの同人誌があるってことを紹介してくださったんですけど、野戸さんの同人誌これ漫画じゃないですよね。
漫画じゃないですね、技術書ですね。
そう、皆さんにこうお伝えしたいのが、野戸さんの同人誌は白麗レイム、東方プロジェクトのいわゆる主人公と呼ばれている白麗レイムっていう、まあ巫女服を着た女の子のキャラクターがいるんですけど、彼女が表紙にいる、深層強化学習による東方 AI というタイトルの、完全なる技術書が、同人誌として野田さんが出された本となります。
はい、
これ、まあ、1年ぐらい前っておっしゃってましたけど、リリースした当時、結構反響ありましたよね。
結構そうですね。もういろいろ、こんな同人誌あるんだみたいな、なんかリツイートの反応とかあったりしましたね。うん、
最近技術書店ってあるじゃないですか、同人誌とか。
はいはいはい。
で、なんかこう、闇クローラーの本とかがやっぱり盛り上がったのが記憶に新しいんですけど、はいはい、まあ、僕も同人誌すごい好きで、いろんなのをこう見たり買ったり書いたりしてるんで、もう、野戸さんの同人誌、俺本当にすげえなと思ったのが、やりきってることなんですよ。これ、これすごい難しいことで、その技術書っぽいなんか同人誌を作ろうってなったら、じゃあオライリーの表紙をパロディして、で、こう全文みたいなところになんか妻に捧ぐみたいなのを、なんかそこをキャラクターに変えてね、なんとかに捧ぐみたいな、
はいはい、
全文を書いて、で、目次書いて、あとは、なんか、最初のイントロダクションは気合入ってんだけど、あとは流し、みたいな。で、いきなり急に、同人誌特有の文化の後書き、みたいなので、はい、どうも、お疲れ様でした、みたいなのが始まる。いや、これバカにしてないですよ。これバカにしてないですよ。バカにしてないけど、でも、そういうのがある中で、いわゆる、その、表紙詐欺、まあ、同人誌っていわゆる表紙詐欺っていう言葉があって、表紙はものすごく可愛い。買ったり、こうまあね、こうグッとくる絵が描いたんだけど、中見たら意外とそうでもないっていう、まあ、いわゆる、まあ時間が足らなかったとか、ちょっと実力が足りなかったとかで、表紙一枚だけは、まあなんとかいいものにして、一つでも多くの人に手に取ってもらおうっていうポジティブな状況なんですけど、それをまあ表紙詐欺っていう言葉で言ったりする。で、やっぱり同人誌って、その商業出版のものではないので、途中でこうちょっと力不足でこう、わーってこう、いわゆるちょっとさちっちゃったりするのが多いんですけど、野戸さんの本は、ちゃんとまとめである。しかも、あれですよね、数式とか図式までちゃんと書いて、それが、30ページ、23ページか、までずっと続くっていうのが、本当にすごい。はい、読み応えがある。読み応えがある同人誌って本当に少なくて、買ってみたはいいものの、ちょっと微妙だなとか、なんか綺麗な表紙と想定だから買ってみたらいいものの文章が微妙だなとか、片手落ちになることが非常に大きいんですね。これ、今ひどいこと言ってますけど、これちょっと、僕も書く側の人間なんで、今自分で言ってて自分で食らってるんですけど。
すごい刺さってくる。
はい、今自分で言ってて、去年の夏コミ、今年、この間の、ジャンルオンリーで書いた本とか、いろいろこう思い出して、ああ、ダメだなって思ってるんだけど、はいはい、でも本当にそこが、全部ピカーッとまとまってる、本当にウェルメイドな一冊が、この、深層強化学習による東方 AI だと僕は思います。はい。
ありがとうございます。
という、ちょっと、メタ的な視点から解説が入った上で、これ内容ちょっと、はい、まあ、ざっくり内容をご説明いただいた後に、なんで書いたかっていう熱い思いを、非常に重く教えてもらっていいですか？
わかりました。内容としましては、まあ、東方って、まあ、基本シューティングゲームなんですけど、うん、で、そのシューティングゲームの画面をこう画像認識にかけて、で、今自分がどういうステージにいて、で、どういう、こう、攻撃が来ていて、で、どういうふうに避ければ、それを、こう、ステージを勝って進めていくことができるかっていうのを、まあ、流行りの機械学習の手法の中でも、深層強化学習っていう、まあ、手法がありまして、で、その手法を使って、そういう AI を作って、で、自力で、こっちから何も教えることなく、自分でそのプレイの仕方を学ぶっていうような、ニューラルネットを作ったっていうような本になってます。
あ、じゃあもう自動プレイみたいな感じ？
そうですね。まあ、自動プレイって言ってもいろいろ方法があって、例えばメモリを解析しちゃう方法とかいろいろあるんですけど、
うん、
その中でも一番ゲーム自体に影響を与えずに、その人間が ゲームをプレイするのと同じコンディションでやるっていうのをちょっとこだわって作りました。
なるほど。ゲームに描画されたいわゆるグラフィックを見て、それで判断して、まあ、弾を避ける、まあ、いわゆる人間が画面見て弾幕が来て、ああぶつかる、左に行こうつって左に行くと同じ感じですね。
はい。
メモリー読む自動プレイ動画みたいなのは結構よくある。武藤さんはそれに行かずに あくまでもこう人間と同じようにやるっていうこのやり方をしてて、これ野田さん、これなんか思想があると思うんですけど、ちょっとそこをさせてもらっていいですか。
はい、思想いいですか。もう東方の話をガチでしちゃいますけど、
は
い、
もうここらでしましょう。
ここらでしましょう、はい。まあ、東方の世界ってそのまあ我々の過ごす世界とは別の世界、幻想郷っていうその外の世界から隔絶された場所でを舞台にこう少女たちがこう戦うというか、まあ生活を送っていくっていうような世界観になってますと。
はい。
で、その中で、こう、もう今の、今現代を生きる我々がこう失ってしまったような、その信仰であるとか、恐怖であるとか、その未知への、こう、未知のものに対する、こう、脅かされるような感情っていうのが、どんどんどんどん目減りしていく中、そういう感情の具現として、その我々から理解できないものとして、でも我々がその、見過ごしたりとか忘れてしまったりしたものの具現として、その妖怪っていうのキャラクターとして、いるわけなんですよね。
はい。
で、まあ、ゲームとしてはその幻想郷の秩序を守るのが主人公で、で、まあ、大体その、作品が新しい作品が出るたびに大体その内容的には新参者がやってきて悪さするので、それを懲らしめに行くみたいな流れじゃないですか。
うん。
で、要はその我々とその切り離せないんだけれど、けど我々が理解できないものに対する態度をどうするかっていうのが、僕は幻想郷っていうその世界観の肝だと思っていて、はいはいはい、だからこそその我々と同じようなそのまあ目とかまあ脳、まあ、ニューラルネットですけど、脳とかまあその移動する手足というかまあキーボード入力でしかないんですけど、まあそういうまあ、我々と近いコンディションで、そう、我々と違った形で学習して、自力で、その、なんだ、ゲームの背中の幻想郷飛び回るものを作らなければならないというふうにちょっと思っていて、要は、その、なんだろうな、妖怪ですね、ゲームに出てくる妖怪を僕は作りたいっていう、まあ、完全にこれ、キータとかに書いたら、めちゃくちゃハテブとかで叩かれるような技術ポエムなんですけど、
うん、
でも、まあ、動機としては本当にそれなんですよね。
これあれですよね、ヤクモランとチェンの関係ですよ。
そうですね、本当、式神なんですよ、僕が作る。俺は式神を作る。俺はコンピューターを使って式神を作って、で、俺は妖怪になるんだっていう、そういう意思表示、そういうふうに俺は東方プロジェクトっていうコンテンツと向き合う。っていう意思表明として書いたもの。
これね、いや、それをこう感じて、あ、これは本当に完成された一冊だなっていう。なんか、あれです。あ、そうだ。ヤクモランとチェンの関係っていうのが、いわゆるちょっと強いキャラに、東方プロジェクトの、いわゆるその世界観の根幹を担ってるような、いわゆるボスキャラ、裏ボスキャラ、まあ、黒幕ですよね。そういうキャラに、ヤクモゆかりっていうキャラがいるんですけど、そのキャラクターの部下、手下を、まあ、式神って呼ぶんですけど、その式神に、ヤクモランっていうキュービの狐のキャラクターがいるんですね。いわゆる超、そいつも超強いんだけど、そいつも式神でしかない。操られる式でしかない。で、そのヤクモランが操られる式神なんだけど、やっぱそいつも超強いので、自分も式神を持ちたいと。で、できたのが、その猫股、猫ですね。可愛い猫の幼女キャラなんですけど、チェーンって言いまして、で、よく東方の二次創作とかでは、そのランチェンが水に濡れると式が外れるみたいな解釈して、
はいはい、
でこう式が外れちゃったって言って、ああまた組み直さないとってランがこうチェンのことをこう抱えて連れていくみたいな、いわゆるその式神っていうのがプログラムなんだみたいな解釈がすごい結構主流なものとして、だから妖怪はなんか不思議なパワーを使うみたいなのも一応あるっちゃあるんですけど、まあパターンの、まあ、プログラミングであったり、その AI 的なものであったりっていうのが、その式神というのには、働いているんだっていう解釈がある、あったりもする。それを、感じて、ヤクモランとチェーンの関係ですよね。いわゆる、まあ、ヤクモランがノトさんで、チェーンがこの同人誌で書かれる、この同人誌を作るにあたって制作された、AI っていうことでした。はい。
はい。はい。説明ありがとうございます。はい、そうなんですよ。やっぱり、その、まあ、式神はプログラムとかコンピューター式神みたいな感じのは、そのもちろん東方のその本編というか、書籍の方、公式の書籍とかの方でもたびたび 言及されてるんですけど、けどまあやっぱ我々が作るプログラム、まあ、エンジニア的なエンジニアからしてもプログラムってまあ単に作った書いたものっていうではあるんですけど、それ以上のやっぱ愛着みたいなのあるじゃないですか、っていうそのなんだろう、式紙っていうものに対する愛着みたいなのをこう結構考えてみたかったっていうのが結構書く動機にありました。
これね、これあそうこれってあのあれですこうあの僕はこれあの今画面で見てるんですけど、これ ぜひ皆さんにも見てほしいんですけど、これどうやったら手に入るんですか、ノートさん。
あ、これあ宣伝しちゃうんですけど、あのブーストガムロードって今あのオンラインで販布してるので、
はいはいはい、
でそれで今あ、まあ、そこにあのピュッと買ってもらいいただければ、PDF30 ページということで、読むことができ。で、まあ、どうしても物理書媒体で欲しいっていう方も多分いるのかな、いると思うんですけど、まあ、そういう方向けにはちょっとこれから、まあ、あの今後の同時イベントで、まあ、販布するし、まあ、リライトしたものを出したいなっていうふうに考えています
。いいですね。僕、物理書籍ゲットし、そびれちゃってめっちゃ欲しいなと思ってる人間なんで、はい、あのすごい楽しみしてます。はい、あの応援してます。いつも
ありがとうございます。
次回作楽しみにしてます。あのサークルスペースに行くときはあの差し入れ持っていきますんで。
ありがとうございます。あ本人です。のとだりこ本人です。
すごい良かったです。本当に応援してますって言ってね。
ありがとうございます。それ本当恐れ多いです。いつもフォローしてます。ありがとうございます。
それね、うん。それやるから。
っていうね、やりたいですね。やりましょう。
そうですね。やりましょう。はい。そう。で、それが東方エアウォンですね。これ素晴らしい、本当に素晴らしい出来なんで、はい、皆さんも、あの、読むと、本当にいいと思います。で、ちょっと話飛ぶんですけど、野田さん最近 AI みたいな言葉流行ってるじゃないですか。
はい。
で、僕も、あの、まあ、言っちゃうか、前職とかで、あの、AI って言っとけば新聞に取り上げられるし、ようよプロジェクトっていうのに、参画していたという、罪がありまして。
最悪ですね。
そう。そう、エオイって言っとけばさ、グッドデザイン賞取れんちゃうのみたいな。いやー、申し訳ないですね。いや、ほんと申し訳ない。
いや、まあ、わかります。
どうなんすか今の流行り。まあ、今ちょっと AI も落ち着いてきたなって感じなんですけど、どうですか。
そうですね。まあ、AI っていう言葉については、なんていうんですかね、常に、その、今の情報科学技術で解決できてないものを解決するものがただ AI と呼ばれているだけかなっていうふうに思っていて、もちろんその、まあ、専門用語で言うと、その強い AI とか弱い AI とかそういうのがあって、なんか自由意志がうんたらみたいな話があったりするんですけど、なんか、まあ別に、やっぱ、うってなりますけど、けど、やっぱ俺が作ったこのプログラムは AI なんだみたいな、そういうこう、なんだろう、そういう自認でモチベーションを保つみたいなのやっぱりありますよね。なので、そういう意味でのその AI っていうのは別に、まあ、そんなに抵抗はない。
うん、あれは AI でなんとかなるんです、なるんじゃないんですかっていうやつ。
いや、まあ AI っていうと、まあ AI っていうふうなのが単純にその、まあ、AI って言葉が妖怪化してるんですよ、要は。AI っていう言葉にその解決できないものを自動で解決してくれるっていう言葉のイメージが押し付けられてる状態ですよね。で、まあその AI って言葉はそのためなんかそのイメージの犠牲になってしまってるわけなんですけど、まあでも、まあそういう意味での使われ方だっていうのはもうまあ聞きゃわかるじゃないですか。で、まあそういう時はもうそういうもので、とりあえずその AI っていうのはまあ実現するためには、例えば機械学習をするにせよ、そうじゃなく、例えば単なる正規表現とか、そういう、まあなんだろう。まあ割と、その、推論とかが絡まないような技術っていうのを使っていくにしても、いずれにせよ作るときは手を動かさないとダメなわけで。で、その点、まあもちろんその、なんだろう。こう、営業で使われる AI っていうワードに対する、まあ、忌避感、嫌悪感っていうのは当然あるし、まあ、あって、しかるべきだったし、まあ、技術に対してその真剣であるなら、そういうところってのは、やっぱ、こう、いや、それは AI じゃないよね、みたいなことは思うんですけど、けど、一方で、そういう、その、何か解決策としての AI っていう、こう、単語に込められた、こう、祈りですよね、祈り。祈りがそこにはあるんだっていうのは、ちょっと、こう、胸に。止めておきたいなって思って。
その話聞いて、これ完全に一本かけるな状態っていう。いや、AI っていうね、こう、まあ、こうあれ、光あれみたいな、
そう
に人々の、まあ、祈りみたいなのが、こう、 こされてできた、一人の、まあ、AI か妖怪かがいて、だけど、その本人は自分が本当はその AI になりきれてないっていうことを理解しているが、みたいな、もう一本書けるやんけ、みたいな話。でも、今ちょっと思ったのが、まあ、こういう、いわゆる AI 系の話って、昔だとあれですよね、ネットゲームの中で、実は NPC が、自我を持って動いていた、みたいな、そういう文脈で、AI みたいなのを語れること、まあもちろんお話の中とかでも出ることは多かったんですけど、あとプログラムが自我を持つとかね、サマーウォーズとか呪文ね、が多かったんですけど、そうじゃなくて、まあまさに野田さんおっしゃると、人々が AI っつってるものが AI なような、いわゆる擬人化のされ方みたいなのが多分これからはもっと増えていくんだろうな。いわゆる AI として自我を持つという、 AI っていうのが今まではこう自我を持つもの、自然から発生したもの、なんかふわっと出てきたものみたいな語られ方が多かったけど、これからは人間が作ったもの、はい、意図があって作ったもの、東京ゲームショーでリアルなアンドロイドのうわーってやつが並んでましたけど、なんかああいう感じ、いわゆるまあアーティフィシャルチルドレンですわな。
ちょっと、ちょっと、ちょっと、泣くんでやめてください、
ね。アーティシャルチルドレンっていうのは、東の、まあ、いわゆる曲名であったりとか、そういうキーワードであったりする。まあ、読んで文字のごとくアーティシャルチルドレン。でもまあ、そういう話になってくるんだろうな。そうなると、アリス・マーガトロイドさんが出てくるの。まあ、解説キャラとして絶対出てくるだろう。そんで、式神の話とかもなる、は
い。なりますね。
ああ、これはもう、かつてだったら同人誌ができてる感じですね。同人誌ができてるか、東方創造話の、長編の方で、書かれてるか、ソソワの、そのコンペ、ソソワコンペで、皮膚クラブを狂言回しにした、ちょっと長文の SS ができてる。
ね、うわー、やべー、書きて
ー。書きてー。いやー、なかなか、いや、でもやっぱ思いが込められたプロダクトって本当にいいなと思いますね。いや、本当にいいわ。うん。なんかね、最後俺がプロダクトに思いを込められてないんじゃないか疑惑っていうのがあって、まあ、これは後で話したい。はい、これ皆さんにも読んでいただきたい。東宝が好きじゃない人こそ見てほしいですね、これは。うん。なんとかそういう人が見た方が逆に面白いかなとも思います。先入観がない。普通の一技術書としてちゃんと読めるレベルになってユーモラスな表現入ってるの。とにかく中身がふざけてないんですよ。ふざけてないっていうことが非常に、これはやりきってるなっていうリスペクトに値するようなこう完成度なので、これは皆さんぜひいただきます。はい。ということで。次。
はい。次行きますか。
次。死にゆくアンチウイルスへの祈りっていう、こう、すごいいいタイトルがついてるんですけど、これは何ですか？
これはですね、まあこれ仕事で書いたやつなんですけど、まあ、このブログ記事から辿れるやつで、あ、これ、あれですね、社名出さないって言ったのに、まあ社名出てますけど。
うん、まあまあまあ、言わないでおきましょう。
まあ、いいとして。で、何やってるかっていうと、まあ中身はまあこれ、まあ機械学習の話なんですけど、まあこれも本当に、祈りですね。なんか技術を通した祈りみたいなことにちょっと結構自分の中での関心が向いていて、うん、でアンチウイルスの話をすると、2014年に、まあ、あるアンチウイルス会社を作の幹部が、うん、今のアンチウイルスってその攻撃の 45% くらいしか検知できないようなありさま低堕落で、まあ、アンチウイルスは死んだっていうふうに言われたんですよね、
うん、
で今はそれをその死ん、まあ、よりいい感じに検知できるように、その機械学習とかの技術がアンチウイルスに盛り込まれている段階なんですけれども、まあその際に、そのまあ自分でちょっとアンチウイルスっぽいものを作ってみるかと思った時に、どういうふうに作業を進めればいいかっていうのをまとめた資料なんですけど、まあそのアンチウイルス死んでるというか、まあ実際アンチウイルスの限界みたいなのがめちゃくちゃあって、まあ、技術者として日々それをまあ痛感しているんですけど、まあその中で、その、まあなんだろう、そうですね、根本的な構図として、アンチウイルス、ちょっと、業界関係者の方が聞いてるとあれなんですけど、アンチウイルスみたいなのが存在するっていう構造自体があんまり良くなくて、本来であれば、まあオペレーティングシステムの機能とかで、そういう、まあ、マルウェアを使った攻撃とかできないような、仕組みっていうのをあらかじめされておくべきだっていうふうに思っていて、で、結構最近の Windows とかは、ちょっと若干、その最近エンドポイントって言って、まあ、普段、まあ、一般的なその端末を保護するような機能を新しく盛り込んでいって、まあ、アンチウイルス自体を OS の機能に盛り込むとか、まあ、アンチウイルスよりも、その、まあ、強固というか、まあ、ちょっと不自由なんですけど、その行動を制限するような機構を盛り込んでいくみたいな流れがある中で、その、もちろんアンチウイルスの技術革新っていうのは目覚ましいし、いろんなアルゴリズムが出ていて、 いろんなその問題に対する工夫みたいなのがあって、まあ、それを整理した資料がこれなんですけど、うん、まあ、みたいなところはあるんですけど、けど、まあ、死んだって言われていて、実際、まあ、自分の中でも死んでるものをこう動かし続けるしかないなっていうふうにこう思っているところで、で、まあ、死んでるっていうとちょっと言い過ぎかもしれないですけど、でもやっぱりその、もう、機械学習を持っても別にそれが決定打としてなるわけでもないし、一方で、そのアンジュルス全てをこう終わらせるような激ヤバな攻撃がやってくるみたいなわけでもないくて、その決定的なカタストロフィーっていうのがどこにも訪れないまま、多分まあ発展はする、しているのか、それともじわじわ衰退しているのかわからないものっていうようなものの、でもまあ、それは技術者としてはそれに対峙してどうにかしていく必要があるなっていうところでの、っていう、その、ままならなさに対する祈りという意味で、その技術を通した祈りについて考えているっていうことですね。
これ、見て、すごい、あれですね、初学者への導入から入って、具体的に、こう、教授もしていて、非常によくできた学習資料だなっていう、感覚を得たんですけど、なんか、
ありがとうございます。
のとさんって、セキュリティキャンプとかってやられてましたよね。
はいはい。
なんかメンターとかやられてませんでした？
そうですね。セキュリティキャンプっていうのは、まあ、経産省とか IPA とかがやっている、そのセキュリティに興味のある若者を5日間監禁して、で、セキュリティの技術を叩き込むっていうようなカリキュラムになってるんですけど、で、まあ、22歳までの学生かなが、応募して、で、選抜があって、みたいな感じの流れになってるんですけど、まあ、それに、自分、高校、2年生かな高校2年生の時に、まあ、参加者として、参加して、で、そこで、まあ、なんかまあ、高校2年生の若者で、まあ、当時、まあ、地方にいたんですけど、地方、まあ、なんかこう、周りにそういう技術の話できる人とか別にそんなにいないし、みたいなところで、そういうイベントに参加して、するとやっぱこう、圧倒的な人たちがいるんですよね。なんか、もちろんその、なんかベースライン、ベースのその話とか通じるんだけど、マジで何言ってるかわかんないやばいやつがいっぱいいるわけですよね。っていうようなところで、結構だいぶ、そうですね、人生におけるターニングポイントだったかもしれないな、みたいなことをちょっと今、最近思うんですけど、うん、まあ、それで大学生になってから、その、チューターって言って、過去の参加者からその講義をサポートするような役目だったりとか、うん、あとは講師としてその講義を、行って、で、まあ、その、まあ、あれですね、セキュリティに興味がある優秀な若者、まあ、最近の若者めちゃくちゃ優秀で、まあ、そういう若者に日々怯えながら、自分の持ってる技術を、とりあえず、まあ、俺は、まあ、これはわかるし、これはやったから、お前にそれを授けると、お前はどうだっていうのを、こう、やりに行くっていうことをやってました。
うん、そう、のとさんは、本当に、だから高校生の時にセキュリティキャンプに入ったっていうことを今おっしゃったんですけど、そう、非常に年齢が若い時から、そういう、いわゆる、結構ヘビーなインターネットの界隈というか、ヘビーな、まあ、インターネットをめちゃくちゃやる人たちの中に、ね、シャーセンヨウザクじゃないけど、まあ、一番星としてずっと輝かれてたっていうイメージが僕はあるんです。で、やっぱり、
マジですか？
そう。いや、ここだけの話、結構そのインターネットの話っていうことを結構僕はするんですよ。僕ほとんど友達いないんです。いや、こんなこと言う話じゃないですけど。
いや、わかります。
大学時代本当に友達がいなくて、で、そのたまに会う、その、いわゆる仕事の関係で知り合えた方とかと、そのインターネットの話みたいするときに、なんかそういうやつって他にいないのって言ったら一人いますよって、いや、こいつなんすか、これなんて読むのみたいな、そういう会話を結構、してたんですよ。そう、なんで、実は、ちょっと、今日念願の、はい、こんなにゆっくりね、話すことってなかなかできない、そう、いやね、そう、それで、高校生からセキュリティキャンプ参加して、で、チューターになって、で、そこから大学でも研究をして、で、いわゆる研究者という職についてる。もう本当に、もう言い方あれですけど、ちゃんと積み上げられてきた、まあ積み上げのスタートが早いよっていうのが、こう、世の中の客観的なコメントだと思うんですけど。
ありがとうございます。ありがとうございます。
そう。っていう方なんですよ。これ先に説明した方が良かったですね。
確かにそうです。
これ先に説明した方が良かったな。そっちの方がなんかこうね、箔がつくっていうか、まあ、ちょっと言い方あれですけど、コンテクストがね、重厚になるかなって、今ちょっと気づいた。まあ、はい。
まあ、いい。
で、皆さんもこれ読んでみてください。のとさん節が非常に入ってる。そう。僕はのとさんの書かれる ていうかアウトプットする出すこうテキストとかをよく見ると、まあ、あ、こういうの好きなんだろうなっていう、やっぱ、のとだりご節っていうのが結構入ってて、こう、なんか祈るしかないとか、泣くとか、はいはいはい、もう、やるしかないんだみたいな、そういう、あの、ユーモラスな、あの、言い回しが結構入ってて、あ、うん、変わってへんな、みたいな、こう、のを、こう、やっぱ思うんですね。そう。はい。はい、という、のとさんでした。で、はい、せっかくの、超大物ゲストなので、今回は2部構成にしたいと思います。じゃあ、第1回の、のとさん回、前半戦は、ここら辺で終了とさせていただきたいと思います。のとさん、じゃあ、この第1回を締める、一言って今言おうと思ったけど、ちょっとそれはいきなりヘビーすぎるので、今日食べたものを朝昼晩ってちょっと淡々と言ってください。
食べたものです。朝起きて、凍ったナイフとを砕いて豆乳とあえたスムージーを飲みました。で、昼は、会社の社食で、とんかつかなが乗ったお茶漬けを食べました。で、夜は、コンプを飲んで、で、ちょっと、まだちょっとお腹空いてるけど、どうしようかなって思ってるタイミングです。
はい。超イケイケの研究職かよ。はい、ということで、はい。第1回、前半戦は、じゃあここらで終了といたします。はい。
はい。